選挙制度、不妊治療、行政の ICT 活用、区役所建て替え。質問者は松本光弘、無為。育児中の人が選挙に立候補しても、子供が保育園を退園することがないよう扱えませんか？
公平性の観点から適当ではありませんが、希望するすべての子供が認可保育所に入所できる環境整備に取り組む中で、指摘のような需要に応えていきたいです。
不妊治療助成の世帯所得制限は、制度設計時と比較し、共働きの増加など前提に変化があります。現状に合った見直しを求めます。
今年度から都は所得制限を拡大しました。年齢制限の緩和や男性への不妊治療費助成も開始し、現時点で妥当と考えています。
ICT を活用した高齢者在宅支援、検証と今後の方向性は？
今後、さらなる増加が見込まれる一人暮らし高齢者や認知症高齢者を介護者の負担を軽減しつつ、効果的に見守るための手段として ICT は欠かせません。引き続き調査研究を進めます。
区役所の建て替えについて現在の検討状況は、荻窪駅周辺まちづくり方針と連動するのですか？
代替地の確保、周辺まちづくりの状況等を調査検討し、経費抑制や歳入確保の観点で民間活力導入なども検討していきます。
補助金不正の徹底解明を、中高年の引きこもりへの支援強化を。質問者は楠山美樹、共産。西荻窪地域の商店会の補助金不正受給は、商店会の責任が重大ですが、区が経過と責任を明確にできないことは疑問です。
商店会役員のヒアリングや調査を行い、都と協議してきました。
区は協賛金を知り得たにもかかわらず、なぜ都に未計上の実績報告を出し続けたのですか？
協賛金の存在自体を知らず、未計上の報告を提出し続けました。
協賛金収入は花掛けやパンフレットでも紹介されていたではありませんか？
協賛金自体を職員は認識していませんでした。
中高年の引きこもりへの支援の重要性の認識をお聞きします。区の取り組みの拡充を求めます。
長期化による社会的孤立、親の高齢化による生活不安など、家族も含め支援していくことが重要と認識。相談窓口の周知、職員の研修の充実、関係機関との連携等を図っていきます。
加齢性難聴者への支援として、補聴器購入助成をどのように検討しているのですか？
高齢者実態調査等で補聴器も含め、希望する福祉用具全般の再構築を検討します。
阿佐ヶ谷駅北東地区まちづくり整備養護学校について、質問者は野垣明子、共産。絶滅危惧種ツミの栄草が確認されました。計画自体を再検討すべきですが、どうですか？保護策や都との協議も終わっていません。なぜ申請したのですか？
都との協議は、工事着手までに完了するよう対応します。
罪の調査結果について伺います。都の自然保護の条例や手引きに今後どう対応するのですか？
10月、3月に飛翔等確認、6月に栄草を確認、追加調査など今後の対応を検討します。
欅屋敷の樹木は可能な限り保全と言いつつ、残すのはおよそ40本としていますが、大径木は何本ありますか？
大径木は127本あります。
杉一町移転予定地の汚染調査は最優先です。病院への問い合わせと回答は？ない場合は移転取りやめ等の対応を取るべきでは？
土地利用履歴、医療廃棄物の扱いを調査中です。
整備養護学校は児童生徒数の増加で何年も教室不足です。区として本気で基盤整備をすべきです。
児童生徒数は増加傾向が一定期間続く見込みです。すでに検討を進めており、今後も教育環境の向上を図ります。
杉丸への要望、今後の出発点に、地域交通の整備・拡充を。質問者は金子健太郎、共産。昨年の第4回定例会で、地域交通の整備・拡充を求めて質問しました。今年度、地域交通のアンケート調査、平成30年度杉並区公共交通現状調査業務委託報告書がまとめられ、こうした取り組みは重要だと考えます。どのような要望が主だったのか、こうした分析と把握した要望は今後の対策の出発点にすべきと思いますが、どうですか？
調査結果について、運行の時間延長や本数増など、杉丸の利便性向上に関する様々な意見要望をいただいています。今後の地域交通施策の参考とします。
今回の調査結果では、交通不便地域、いわゆる空白地域が浮き彫りになります。空白の主な地域をどのように把握しているのですか？
交通不便地域については、面積や人口などから把握しています。
具体的な要望として、アイプラザ近くを通るバス路線の新設要望が視覚障害者団体から出されました。区はどのように検討しているのですか？
新たな路線開通については、車両制限令の厳格化や事業性等諸条件の課題が多いことからも困難な状況にあります。
職員へのマイナンバーカード強制反対。持たないことが安全。質問者は、ケシバ誠一、平和。総務省は、自治体等に職員等のマイナンバーカードの取得の勧奨と、取得状況等の報告を求めましたが、対応は？本人の希望が前提のカード取得を強いて良いのですか？
個人が特定されない形で取得状況を調査し、取得した職員及び被扶養者の総数を回答しました。本通知は技術的助言であり、取得を強制するものではないと認識します。
マイナンバーカードを健康保険証として使い、強制してはなりません。カードが任意であることを区民に周知するよう求めます。
マイナンバーカードを保険証として利用するかは、被保険者の任意とされており、被保険者の判断を尊重していきます。また、取得は任意であり、区民に誤解がないよう適切な周知に努めます。
大泉ジャンクションからの掘削工事による白子川からの漏気について、国からの報告は来ていますか？また、シールド工事添加剤室内実験の試験条件には疑問が残るため、工事が民地に入る前に住民に説明すべきでありますが、どうですか？
事業者より情報提供があり、周辺への影響を確認しているところと聞いています。ご懸念については、適切な説明を求めていきます。
80-50 問題など困難事例の解決のために、すべての所管が連携を。質問者は、新城節子、平和。生活保護には、日常生活自立、社会生活の自立、経済的自立の3つの支援があります。明記をしてください。
生活保護制度は、経済的自立支援が主たる目的です。日常生活と社会生活の自立支援は記載してませんが、他の部署とも連携し、ケースワークの中で支援を行っています。
扶養の義務については、区民が理解できるよう、援助可能な親族がいることで、生活保護の利用ができないということにはならないことを明記するべきです。
厚生労働省の規定とも照らし合わせて作成していますが、誤解が生じないよう工夫していきます。
高度困難事例の後方支援には、在宅医療・生活支援センター担当者が直接出向き、現状を把握することも必要では？
職員が直接現場へ出向くことも多々あります。
事例から相談が持ち込まれた際は、所管でなくても他の課につなげるなど連携が必要となります。どこでも誰でもそれがやれるようにすることが大切ですが。
速やかに他の所管につなぐことは大変重要であります。関係機関の連携強化に努めています。
非正規雇用拡大につながる会計年度任用職員制度に反対。質問者は、洞口智子、革新。会計年度任用職員制度導入の狙いは？
地方公務員法等の改正による臨時・非常勤職員の適正な任用、勤務条件を確保することを目的としています。
杉並区には非常勤労働者で組織される労働組合はありますか？
現在、区雇用の非常勤職員で組織する労働組合には、学校事務等の嘱託員で構成される杉並区学校若年嘱託員労働組合があります。
結果として正規労働者の非正規化につながるのではありませんか？
常勤職員の非常勤化を進めていくものではありません。
職務権限に差異がなくなり、正規も非正規も同様の責任を負うことになり、いつでも何の手続きもなしに職務の区分がなくされてしまうのではありませんか？
会計年度任用職員については、常勤職員が担う業務の遂行を補佐する職として、補助的、定型的な業務を行うものであり、責任の重さは違います。職務権限については、一般職と特別職の別によって変わるものではなく、職層によって変わるものなので、ご懸念のようなことはありません。